恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
イエス・キリストは生まれてからおよそ30歳になるまで大工として働き、その後33歳になるまで3年間を宣教に用いました。その30年の間、イエス様は私たちがこれまでの人生で経験してきたことと同じことを経験されました。すなわちイエス様は朝早く起き、仕事をし、帰宅し、眠り、起き、また仕事に向かいました。そしてその間イエス様は私たちと同じように食卓に座り、食事を取り続けました。私たちは主の祈りを見ています。イエス・キリストはこの朝私たちにこう祈りなさいと語られています。マタイ6章11節、私たちの日ごとの食物をお与え、今日もお与えください。聖書出エジプト記にはこのような記録があります。かつて400年もの間エジプトの奴隷となっていたイスラエルの民は神様に導かれて自由な身となり、荒野で暮らす日々を送りました。しかしその荒野で彼らは40年もの間不平と不満をモーセに言い続けました。彼らの不満は何だったんでしょうか。彼らは食べ物について不満を持ったのです。イエス・キリストが復活され天に昇られた時、最初の教会が産声を上げた時に最初に持ち上がった問題は何だったでしょうか。ヤモメたちの日々の配給の問題です。すなわち彼らも食べ物の問題に直面したのです。モーセも最初の教会のリーダーたちも皆食事に関する問題に直面したのです。このことは今日の教会に属する私たちにとても大切なことを示しています。私には牧会を通して得た教訓があります。それは教会のキッチンが平和だと教会は平和になるということです。アメン。キッチンに笑顔が満ちていることはその教会が祝福されることのサインです。しかしキッチンがガタつきますと教会全体が揺れます。そしてこのことは家庭にも言えるのではないでしょうか。食卓にぬくもりがある家庭はおのずと家族にまとまりが生まれることでしょう。食べることは単に肉体に燃料を補充することではなく、それは精神的かつ霊的なことなんです。モーセと共にエジプトを出したイスラエルの民たちの食事の問題はイスラエルが存続できるかどうかというような大きな問題となりました。民は真の荒野でモーセとアロンにこうつぶやきました。出エジプト記16章3節、我々はエジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、飽きるほどパンを食べていた時に主の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方は我々をこの荒野に導き出して全会士を餓死させようとしている。この民の不満に対して神様あることをなさいました。出エジプト記16章13から15、また朝になると宿営の周囲に梅雨が降りた。その降りた梅雨が乾くと荒野の面には表には薄い鱗のようなものがあり、ちょうど地に結ぶ薄い霜のようであった。イスラエルの人々はそれを見て互いに言った。これは何であろう。彼らはそれが何であるのか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは 主があなた方の食物として賜るパンで、神様はマナと呼ばれる不思議なパンを安息日以外毎朝彼らに与えられました。神様はこのマナをどれぐらいの年月彼らにお与えになったのでしょうか。続く16章35節には、イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間マナを食べたと書かれています。彼らは耕すことなく刈り取ることなく、マナを40年間、すなわち彼らが荒野にいる間、毎朝いただいたのです。このマナにより彼らは命を保ったのです。そして、この1500年後に、イエス・キリストは、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈りなさいと言われたのです。主は、私たちには毎日食物が必要だということを誰よりも知っておられ、またそれを与えてくれるお方です。さて、朝ごとにマナを得るようになると、必ずこう考える人が出てきます。明日はいろいろと忙しいから、明日の分まで集めて、おこう。多分私もそういう人です。Maybe that's me。しかしモーセはあらかじめそんな彼らに言っていました。出エジプト記16章19節、誰も朝までそれを残しておいてはならない。しかしながら人間はしてはならないと言われるとかえってしたくなるものです。です。実際にある人たちが朝、明朝までマナを残しておきましたら、それに虫がついて臭くなっていたと聖書は記録しています。しかしマナの降らない安息日の前日だけは、二日分のマナを集めてもそれは腐ることはありませんでした。この出来事は、何を語っているのでしょうか。明日の予定、長期的な計画は立てるなということでしょうか。それは無駄だということでしょうか。そういうことではないと思います。私たちの心にはこの主の祈りと関係のあるあるあの主イエス・キリストの言葉が思い起こされます。イエス様は言われました。マタイ6章33、34、まず神の国と神の義と求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。イエス様は明日のことは考えるなとは言っていません。明日のために備えるなとも言ってません。明日のことを思い煩うなと言っています。私たちにキリストは言われるのです。あなたたちには今日も一日十分な苦労があったではないか。私もそのことを毎日経験したのだ。あなたたちと同じだ。だから私はあなたたちに言う。あなたの労苦は今日一日で十分ではないか。このまず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうという言葉について、日本で出版されました東北地方の方言、気仙語に訳された聖書はこう記しています。何よりもまず神様のお取り仕切りに加わりたいもんだ、お心にかなうようになりたいもんだと心から願い続けろ。そうすればこんなものなどは全部ついてついでに授けてくださる。あなたの神は、今 今日も明日もあなたの一日を取り仕切ってくださるのだから、その神様に信頼して今日なすべきことを心を込めて精一杯にすればいい。私たちがすべきことは自分で全てを取り仕切ることではない。神様の取り仕切りに私たちは加わらせていただくのです。あの預言者エレミアの哀歌の言葉を思い起こしましょう。心に刻みましょう。哀歌3章22、23。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。このお方の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きません。それは朝ごとに新しいのです。神の真実は大きいのです。主にある皆さん、私たちは神様の明日の取り仕切りに信頼し、今日も床に着くのです。出エジプト記はこのマナは毎朝梅雨とともに天から降りてきたと、降ってきたと記録しています。出エジプト記の16章13、14、また朝になると宿営の周囲に梅雨が降りた、その降りた梅雨が乾くと荒菜の表には薄い鱗のようなものがあり、ちょうど地に結ぶ薄い霜のようであった。雨の降らない荒野に住む者にとって、その土地で水分を得る唯一の方法は梅雨だということが、ある自然科学の本に書かれていました。旧約聖書には30回梅雨という言葉が記されており、それを見ますならば梅雨がどのようなものであったということがわかります。すべてを見て見ることはできませんが、一箇所だけ引用しましょう。この言葉はモーセが死を前にイスラエルのそれぞれの部族に語りました、彼の最後の祝福の言葉です。申命記の33:10-15、どうぞ主が彼のかの地を祝福されるように、上なる天の賜物と梅雨、下に横たわる淵の賜物、目によって産する尊い賜物、月によって生じる尊い賜物、古の山々の産する賜物、常しえの丘の尊い賜物。モーセはここで神様がこの地に与えておられる尊い恵みの賜物を挙げております。そしてその中の一つとして梅雨を挙げているのです。神様は天から梅雨を降らすことにより命を拒絶するような荒野を潤したのです。そしてさらにその祝福は地を潤すだけではなかったのです。16章13、14、また朝になると宿営の周囲に梅雨が降りた、その降りた梅雨が乾くと荒野の表には薄い鱗のようなものがあり、ちょうど地に結ぶ薄い霜のようであった。この梅雨が乾くと鱗のようなマナが姿を現しました。私たちが日ごとに直面することには理解ができない、納得のいかないことが数多くあります。このことは神様の目に隠れてしまっているのではなかろうかと思うようなことがあります。しかしすでに神様の恵みは朝ごとに梅雨のように私たちの上に注がれています。イスラエルの民に新しい命が誕生した朝にも彼らの上には梅雨が注がれました。イスラエルの民の誰かが召されたという朝にも彼らの上には梅雨が注がれました。私たちがどんな朝を迎えても神様の恵みは私たちの上に注がれています。そして時が経てば、なんとさらにその梅雨の中に マナが隠されていることに私たちは気がつかされるのです。同じように私たちは自分に起こる出来事の中に神様のさらなる恵みが隠されていることを知ります。ヤコブの息子ヨセフは兄弟たちに奴隷として売り飛ばされエジプトで獄につながれていました。これはヨセフにとって屈辱であり試練でありました。しかしこのことゆえに彼はエジプトの宰相となり飢饉からイスラエルを救ったのです。エジプトのパロの命令により赤子モーセはナイルの川面に捨て置かれました。その時彼は殺されるべき状況に置かれていたのです。しかしこのことゆえに彼はエジプト王宮で育てられ、後にエジプトからイスラエルの民を救い出すリーダーとなりました。マリアには言い名付けがありながら受胎告知を告げられ自分の体内にイエスを宿しました。このことは当時のユダヤ社会では許されるべきことではなく、それはマリアの将来の足かせになったことでしょう。しかし彼女が聖霊によって宿したイエス・キリストがこの世界の救い主となったのです。ペテロは体現相互しイエス様を三度否めました。その時彼は自己嫌悪と絶望のどん底に落とされました。しかしこのことゆえに彼はイエス様の大きな愛を知り、命を懸けてイエス様を伝えるものとなりました。パウロはダマスコに向かう途中落馬し視力を失いました。自分に対する自信に満ち満ちていた男は自分の力では一歩も前に歩み出せないものとなりました。しかしこのことゆえに彼はクリスチャニティにとって欠かすことのできない宣教者となったのです。これらの人たちはあくまでも聖書の中にいるほんの一部の人たちであり、アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、エリア、イザヤ、ダニエル、マタイ、ヨハネ、ラザロ、マクダラのマリアなど、梅雨の中にマナを見出した人を挙げればキリがありません。彼らは天から降ってきた梅雨が乾燥し、その中からさらに良きマナが現れてくるということを体験した人たちなんです。このことは彼らの試みと挫折の中にもどうぞ覚えてください、神の恵みが注がれていたということを意味します。一見試みと挫折としか思えない彼ら一人一人に注がれた梅雨には、確かに神様の恵みが含まれていたのです。そしてさらにその梅雨が乾くとき、その中に神様ダブルの祝福、すなわちマナの祝福をも備えていてくださるのです。まさしく皆さん、第二コリント十二章九節が述べている通りです。私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる。イスラエルの民に注がれた梅雨とマナはまさしくこのことを明らかにしているのです。これまで神様が朝ごとに梅雨とともにマナを彼らが荒野を放浪した40年もの間降らせてくださったということをお話ししました。しかしそれはある時から降らなくなりました。ヨシュア記5章11、12、そして杉越の祭りの翌日、その地の穀物すなわち種入れぬパン及び入り麦をその日に食べたが、その地の穀物を食べた翌日からマナは降ることをやみ、イスラエルの人々はもはやマナを得なかった。その年はカナンの地の作物を食べた。マナは40年もの間民に与えられました。しかし彼らが荒野からカナンという彼らの約束の地に入りました時に、すなわちその土地で収穫された穀物を自ら手にした時から、 なマナはピタリと降らなくなったのです。なぜならその時から彼らの荒野の放浪の生活が終わり、カナンの土地を定住の地としたからです。まさしくその時というのは、彼らが願っていたキュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも自ら栽培して存分に食べることができ、家畜を飼い育て増やし、いくらでも肉が食べれることができる日の始まりでした。それは彼らが40年間心から願っていたことでした。それなら彼らはカナンに定住して幸せになりましたが、彼らの不平と愚痴は終わり、彼らの心は満たされましたか？いいえ、彼らの心には新たなる不平と不満が起き、イスラエルの民たちは向こう数百年、獅子の時代という、おのおのが自分の目に正しいと思うことをしたという暗黒の時代に向かい、果てには俺たちに王を与えてくれと、また新たなる不満を言い始めるんです。私たちは思います。あれがあれば、この人と一緒にいれば、これがあれば、ここに住めば、私は変わるだろう、満たされるであろう。この時のイスラエルの状態は今日のアメリカと同じです。アメリカ合衆国は世界一の消費国家です。物があり余るほどあります。そして現在のアメリカは、残念ながら各々が自分の目に正しいと思うことをする混沌の世界となっています。自分が今こんな状態なのは、あの大学に行かなかったからだ、この会社に就職できなかったからだ、住んでる家が悪いんだよ、この人と一緒だからダメなんだ。確かに環境を変えることにより私たちの人生が好転することがあります。しかし必ずしも全てがそうではないということを、私たちはかつてのイスラエルの姿から学ぶべきでしょう。アフリカで電気も水もない生活をしている部族の村を先進国の学者が訪ね、その部族の首長に言いました。こんな不便なところでの生活は大変ですね。首長は答えました。あなたたちこそ一体何を所有して、どこに暮らせば満足が得られるんですか？おそらくあのサマリアの女はこのような気持ちで5度の結婚を繰り返したのではないでしょうか。主にある皆さん、私たちは気がつくべきなのでしょう。あれこれと身の回りを変えてみても変わることのない自分の心、このようなことに振り回されているうちに人生は終わるということ、新しいおもちゃを得た喜びと楽しみは数日間子供の心に残りますが、長くは続きません。願いが叶って手に入れた結婚や車、家を我々大人たちは数ヶ月喜び楽しみますが、それも長くは続きません。私たちは後になってこんなはずじゃなかったとならないような人生設計を考えるべきです。しかしそんな人生設計どこにあるんでしょうか？そのために私たちの人生についてプランを提供してくださっているお方の言葉に耳を傾けましょう。そのプランとは申命記8章2から3。あなたの神主がこの40年の間あなたであなたを導かれたその全ての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命を守るかどうかを知るためであった。 それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。荒野でマナを持って養われた者たちはそのマナにも不満を言いました。このことはマナによって彼らの心が満たされることがなかったことを意味します。神様は40年かけて、人は口に入れる食物、私たちの周りにある物質、そのようなもので私たちの心は満たされないということを証明したのです。そして言われた、人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。申命記32章にはこんな言葉が記されています。天よ耳を傾けよ、私は語る。地よ私の口の言葉を聞け。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴るであろう。若草の上に降る小雨のように、青草の上に下る夕立のように、私は主の名を述べよ、我々の神に栄光を着せよ。旧約聖書では30回梅雨が出てくるとお話しました。しかし覚えてください、 Remember、 新約聖書では私が調べた限り、この梅雨という言葉は一度も出てきません。一度も出てこない。また今日私たちが朝から天から降るマナを得ることはありません。なぜですか？モーセの時代に日ごとに注がれたこの恵みの梅雨が今や神の言葉となったからです。そしてその言葉は肉体となって私たちの間に宿ったと聖書は言うのです。私たちが見てあなたを信じるためにどんな印を行ってくださいますか、私たちの先祖は荒野でマナを食べましたと尋ねた弟子たちにイエス様はこう答えたではありませんか。マタイ6章32、33、よくよく言っておく。天からのパンをあなた方に与えたのはモーセではない。天からの誠のパンをあなた方に与えるのは私の父なのである。神のパンは天から下ってきてこの世に命を与えるものである。彼らは言いました、主よ、そのパンをいつも私たちにください。ヨハネ6章35、イエスは彼らに言われた、私が命のパンである。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。主が教えてくださったように、日ごとの糧をお与えくださいと私たちは毎日祈りましょう。主は私たちに梅雨という恵みを降らせ、さらにその中にマナという賜物を含ませてくださるお方です。私たちがこの祈りを捧げるお方はイスラエルの民に40年もの間毎朝その必要を与え続けたお方であることを心に刻みましょう。主は私たちの日ごとの糧が必要なことをよくご存知です。自ら人間をそのようなものとして作られたのですから。そしてさらに主は言う、人はパンだけで生きるのではないぞ、マナだけではない、あなたたちは満たされることはないということを心に刻みなさい。私があなたに与えている人生を、パンだけを追い求めて生きることがないように、あなた方は私の口から出る言葉によって生きるように私は作ったのだから、この私の創造の意図に従い生きなさい。あなたがこの意図から外れるとき、あなたは多くの悩みと悲しみを背負うことになる。そしてあなたの魂は決して満たされることはない。しかし私に来るものは決して飢えることがなく、私は信じるものは決して乾くことがない。主が日ごとに私たちに肉の糧を与えてくださいますように、そして主が日ごとに私たちに心の糧も与えて くださいますように。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日あなたは私たちに私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈るように教えてくださいました。 Dear Heavenly Father, Today you have taught us to pray. Give us today our daily bread. イエス様、あなたも肉の糧を必要とするお方としてこの地に生きてくださいました。 Jesus, you too have lived on this earth as one who need bread. そのことゆえに、あなたは私たちに肉の糧が必要なことをご存知で、この祈りを教えてくださいましたことを感謝します。For this reason, we thank you that you know that our flesh need bread and have taught us this prayer.そしてあなたは人はパンだけに生きず、人は神の口から出るすべての言葉によって生きるということも教えてくださいました。You also told us that the man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. あなたは私たちが肉の糧だけで生きるようにはお作りにならず、神の言葉によって生きるようにお作りになったということを教えてくださり、ありがとうございます。Thank you for teaching us that you did not create us to live by bread alone, but by the word of God. どうか私たちがそのあなたの指針に従うことができますように、これからもお導きください。Please continue to guide us so that we may follow your ways.これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。These prayers we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Living in Jesus Ministries は無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。